この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
さあ始まりました脱力キネマタイムズ、今回特集するのは異国日記でございます。まずはあらすじをお願いします。
少女朝はある日突然両親に先立たれてしまう。両親の葬儀の場で参列した親戚たちは誰が朝を引き取るのか話すが一向に決まらない。そんな中、母を嫌っていたという人見知りの小説家の牧雄が朝を引き取ると宣言し、二人の共同生活が始まることにです。
まずは総論の方に参りたいんですけども、今回の異国日記、私とはですねすごく良かったですね。特に匠朝役の早瀬さんが衝撃的に印象残ってて、なんかこのまま行くとね将来新人賞とか取るんじゃないかなっていうぐらい自然体なんだけどむちゃくちゃ印象に残るみたいな、そういう存在感があって、ちょっとタイプは違うんですけど、能年玲奈さんみたいな、インパクトのある女優さんだなと思います。あとは、まあ見ていてすごい特徴的っていうか、今回漫画原作の作品なんですが、ちょっと原作の方は読めてないんで、そういうような演出が原作の段階であるのかもしれないですけど、突然なんか心象風景の場面とか、精神世界の場面にカットが飛んだりして、そのテンポが独特だなと思いました、ね、最初朝と牧雄が葬式の場面で出会って、で牧雄が朝を引き取ることになる場面があるんですけど、完全にそこは2人の精神世界というか、2人以外のその親族はマジでかき割りみたいな演出にされてて、なんかね特殊な撮り方するなと思いましたし、あと撮影もすごい変わった撮り方してるなと思ったんですけど、まあすごいいい意味で忘れられないようなカットがいっぱいあって、でちょっと後から調べたら、ドライブマイカーの人と同じカメラマンの人で、あ確かになんか通ずるものあるなと思いましたね。映像のなんか質感とかニュアンスがすごい似通ってるかもしれないなって感じました。あとはちょっとまあ後ほどね慎太郎さんとも話したいんですけど、ハテナ特ねハテナ匿名ダイアリーっていう、まあ、ブログのサービスがあって、そこで、まあ、原作版の異国日記のなんか男性描写が違和感あるっていうエントリーがあったんですけど、でそれを映画見る前に俺は読んでいって、映画に本案するにあたって、まあ、どういう感じになるのかなと思って気にして見てたんですけど、なんか俺はそんなに違和感は感じなかったですかね、男性描写に関して、むしろなんか男性とか女性とかそういうのあんま関係ないよねっていうのが今回の映画版の主題の一つなのかなぐらいに思えました。
それさ、まあそこも言ってたからちょっと気にはしてたんだけど、だからもしかしたらそのシーンないかったのかもしれないよね。その
そうですね、
漫画版の話だから。
そうそうそう、まあ、ちょっとね、その部分に関しては、まあ、後からね、記事引用しながら、ちょっと慎太郎さんとも話したいなと思います。あとは、エンドクレジット見て、びっくりしたんですけど、その、劇中歌で、朝の歌っていうのが出てくるんですけど、それがね、作詞作曲が橋本恵里子さんで、久しぶりに名前見たなと。
ああ、そうだった。
思ってびっくりしましたね。元チャットモンキーの。橋本さんですという感じですね。だから全体的にすごい良かったですね。期待してた以上にむちゃくちゃ楽しめたし、まあ、もちろんね新垣さんを楽しみに行ったんですけど、新垣さん以上に朝役の林さんが良かったっていうのはね大発見でした。どういうことでございまして、 今回の異国日記なんですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい、でもこれ監督が、
そうですね、瀬田夏樹さん、
うんうん、
瀬田夏樹という方で
監督、はいはい、
結構ね、俺はほぼほぼ長編デビュー作だと思うんですけど、嘘つきみーくんと壊れたまーちゃんっていうのがあのライトノベルであって、
はあ、それ
その原作は好きだったんで、これはね、公開された当初見ましたね。うん、それぐらいですかね。
何十本もとかそういう感じじゃないですよね。
むしろなんかテレビドラマかな、
うんうんうん、
近年というかね、テレビドラマであの名前聞いたことあるようなやつをやってますね。最近の仕事の中だとあれかな、最近ってでも、まあ、ちょっと前ですけど、東京アリスとかは話題になってましたよね。アマプラで配信されたオリジナルのやつですね。ぐらいかな。まあ確かに、
まあでも長いか。ジオラマボーイも撮って
る。パノラマがあるね。これも確かにちょっと話題になりましたよね、映画。あとは、まあ、ドラマで言うと瀬戸内海も結構評判良かったかな。男子高校生2人がまあしょうもない話を繰り広げるっていう。
それだよね。
そうそう。
あ、だのドラマ版。
そう、映画版とは別なんですね。映画版はあの池松さんと須田さんで話題になってましたけど、ドラマ版もあって、それの監督を務められてる。
まあ、だから何なんだっていうことになってきちゃってます、ね、いやでもね、
でも評判良かったと思いますよ、あのテレ東版も。
まあ映画版めちゃめちゃ良かったもんね。
そうそうそう。
まあそれは置いといて全体的に全然変なとことかも全くなくて、まあしかもたるいなみたいなとこもないし、かなり完成度が高い。まあまあ本当ウェルメイドな感じで、かなり強度があるなと思いましたね、全体的には。で、まあ、しかもそんなあんま嫌な話にはならない作品っていうか、結構もう序盤で、まあ、序盤にこう、まあ、原作はそうなんだけど、なんかすごい大きい決断をするじゃないですか、一緒に住むっていう、もうなんかもうその時点でかなりあれ、なんか方向性が決まる、結構クライマックスな感じで俺はして、まあだそれがあるから、まあめちゃめちゃいいシーンなんだけど、まあそれがあるからなんかあの安心して見れるっていうか、まあ通奏低音のように、まあ巻きはまあいろんな問題を抱えてて、課題を抱えてて、それに対してどう対処していくかみたいな作品であるんですけど、まあでもなんか根本は信用できる人間だから安心して見れましたね。だからこういう話ってもっとお互い信頼関係がない状態から始まって、なんか最後仲良くなって終わりみたいなことがもっとギスギスしてる作品が多いとは思うんですけど、なんか今回つかず離れず、まあ仲良くなったと思うと、まあちょっと離れてでもまた戻ってみたいなのが特徴のな作品かなと思いましたね。
なるほど。あの慎太郎さんの話聞いてちょっとなんか海町ダイアリーじゃないですけど、似てるのかなと思いましたね。まああれもなんか劇的な展開はそんななく、淡々と流れていくけど、すごいいい作品って。
だからまあこういったさ、まあメイン2人がいるみたいな、分かり合えない2人がいるみたいなのは、もっとなんかこう最初はさ、もっといがみ合ってたり嫌い合ってたりっていうことが多いと思うんだけど、まだ今回はそうじゃないかなと思いましたね。
そうですね。
で、そうですね、その朝役の人だから、朝はまあ、結構パッと見ボーイッシュみたいな感じだと思うんですけど、なんかこれから、まあ、いわゆる女性になっていくのかなと、まあ、まあ女性じゃないかもしれないですけど、なんかその前の段階のどこれから方向が決まるんだろうなみたいな、なんかそういう、 途中段階みたいな感じがすごい出てて、めちゃめちゃハマってて良かったっすね。てかその漫画もそんな風に書かれてて、まあボイッシュな感じがもうそのままだなと思いましたね。もう絵柄がマジで実写に現れてて、これはすごいことだなと思いました。まあだからその時点でなんか勝ちだなっていうのは思いましたね。でまああとイノセントな感じも出てるし、まあそういうとこすごく良かったですね。でまあガッキーの役はまあ漫画の絵柄で言うとなんかもうちょっとかっこいい感じ。
そうですね、ちょっときつめな印象でしたけど、
だからそれこそまあ年齢が合えば天海祐希さんとか、まあ、まあ亮さんとかがハマりそうな役柄なんだけど、ね、まあ今回、まあ、ガッキーの、まあ、サバサバしたかっこよさみたいなとこの演技も、まあ、良かったっすね。でもなんかでももう新垣さんはなんかそこまでもう無理して突飛な演技をするっていうプランはもうないんだなっていうのも同時に思いましたね。その新垣さんの延長線上で演技していくんだなっていうのを、まあ最近見てて思いましたね。で今回さらに思いました。
そうですね、原作のキャラに寄せるというよりは自分の中の引き出しでなんか不器用なとことか、うん、人見知りなとこにフォーカスしてる感じはしましたよね。
だからまあそれこそ前回うちの番組で扱ったのは何でしたっけ、
性欲ですね。
あ、性欲。だから性欲の楽器とまたちょっと違ったアプローチでね。
そう
です。まあでも劇的になんか変に作ったりしない感じが、なんか一種のまあ境地に入った演技で、まあ、上手だなと思いましたね。まあ全体的にはそんな感じですかね。
はい。まあやっぱり早瀬さんだな。まあオーディションで選ばれた新人ってことですけど、マジで今後楽しみすぎるな。
まあ今後そうだね。まあ今後どうなっていくのかなんかわかんないけど、まあ今回のは超ドハマりだなと思いましたね僕。
ね、俺は原作そんなあれですけど読んでないんで、まあ慎太郎さんの話だと。マジで原作そのまんまって感じなんですよね。
いやもうね、その内容どうこうよりも絵で表現してることがちゃんともう顔に出ちゃってるって感じかな。
うん、
まあだから読んだことない人ももうね一目漫画1ページ見てもらえればいいと思います。
いやでも役者さんはどの人も良かったですね。出番そんな多くないですけど、朝の母親の人もむちゃくちゃ怖いというかなんだろう、その牧尾から見た母親の心象風景みたいな場面とか出てくるけど、そこはむちゃくちゃ怖いし、まあ、朝から見た母親もちょっとまあイメージ違いますけど、いや俺だときついなっていう。出番むちゃくちゃ少ないと思うんですけど、中村優子さん、
うん、
すごいね、印象残りましたね、それに
牧尾のお姉さん、
そうそうそう。あとは出番少ないという意味で言うと弁護士役のね染谷さんもすごい良かったですけどね、牧尾とのやりとりとか
でもおうこういうの多いよね
ちょっとあれですか、コミュ障的な、
いやまあ
役
というかまあちょい役でなんかスポットでみたいな
結構まあ変人キャラうまいから、そうみたいな、まあ、そこまで今回の弁護士さんは
まあね、そうね、
も
う
ちょっとねではないけど、ね、癖は強めではあるなと思います。
あの短い出演時間でね、
そう
何かを出さないといけないっていうのは難しい役でしたよね
優しく見守ってはいるけどみたいな、ちょっと
まあ、まあ印象には残るけど、
うん、クセ強だなと思って見てましたね。
これでも俺もあんまそこまで全部は見てないか分かんないんだけど、なんか笠町と、まあ、瀬戸康史の役となんか後々絡みあるっぽいっていうか、うん、
いや修羅場になるのかじゃ
あ、そうそう、そんな感じっぽいけど、
あそうや、映画だけの描写だと別にね、マキオにそんな気ある感じしなかったけど、まあ、今後なんか展開がある
んですね。修羅場っていうかなんか三角関係じゃないけど、
はいはいはい、なるほど。まあちょっとあれですか、その話出たで、でもあとでいいか、男性描写の違和感の話先に役者の話の方がいいですかね、
うん、でもさ、マキオのお母さんはさ、
うん、
うん、まあ、
なんかマキオのお母さん、
うん、
だからお朝から見ておばあちゃん、
そうだね、
うん、
はなんかもうちょっとできたかなと思ったけどもうちょっとできた、うん、まあまあこれはこの人の演技プランだと思うんですけど、なんかもう一つだったな、まあ主張しすぎてなくていいっていう部分はあるけど、なんかそういう配役なのかな。
まあそうですね、まあこの広大家の中では、まあ、確かにそこまでインパクトなかったね。まあお母さんの方が、お母さんっていうか、マキオのお姉ちゃん、朝のお母さんの方が強かったですね、キャラとして。おばあちゃんは確かにそこまで主張はなかったかなと、
まあ、まあでもそれで言うとあれと思ったのは、まあそのこのお母さんとの、そのおばあちゃんとのシーン、マキオと、まあ、実家帰るシーンあったじゃないですか、
はいはい、
そのまあ姉から結構きついこと言われててみたいなのが、まあ、根本にあったじゃないですか、
うん、
だからその時お母さんはどういうポジション取ってたのかなみたいな、
まあ結構はお姉ちゃん寄りの発言というか、マキオが羨ましかったんじゃないみたいなことは言ってた、
うんうん、なんかそこら辺ふわっとしてたかな、
うん、
かな、原作はもうちょっとあんのかな、
どうだろう。でもそう言われた時のマキオもリアクションとしてなんか初耳だぐらい、こんなことあったんだぐらい、うん、結構でかいあれだと思うんですけど、
うん、
スッと流れてい、うん、ったかなっていう、
うんうん、まあそういう気づきのシーンではあると思うんですけど、
う
ん、
そうそう、
だからお姉ちゃんとはまあ結構ずっと終始多分バチバチみたいな感じだったわけじゃないですか、
うん、そうだね、
うん、だからそういう時にお母さんどうしてたんだろうなっていうか、なんか結構そのあ、まあ、かなり母親として、まあ、まあ、しかもそのあれじゃないですか、引き取るのもまあ無理って最初の方に言ってるから、
うん、
まあ、だから俺の中であんまちょっと信頼してないっすね
そうか、いや俺はなんかそのお姉ちゃんも羨ましかったんじゃない発言で視点が変われば、
うん、
だいぶなんかニュアンスも変わるなと思っちゃったけど、まあ信頼できない語り手だったらちょっとその発言もね
そうそう、だから諭してくるから、
確かにね、
あなたはどうですかっていうまあちょっと思ったかなっていうことか、うん、
いやそれは確かに今の説明を受けて聞くと、まああの発言をどこまで信用していいのかなっていう気持ちにはなってきます
よね、うん、信用まではいかないんだけど、あの、まあ、どうしてたのかなみたいなとか、どう思って二人育てたのかなみたい な, なんか、まあ、しかもさ、あなたを育てたのよみたいな発言もあるじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
だから結構グイグイ 上からというか、まあ一つ母親として結構グイグイ言う割に妹トラウマ抱えてるし、それは姉妹感だけの話じゃないよなっていうのはちょっと思ったんですよね
いやだからそうなってくると、まあでもこれ言ったらちょっとあれか、内容拡散しちゃうけど、 逆にだからお父さんどうだったのかなと俺は思ったんですよね、見てるとき
は。お父さんってどうなったんだっけ。
いやもうだからそのマキオのお父さんですよね。マキオのお父さんとかはマジで家の登場だけでしょ。家もそんなさ見切れでさそのまあ、お父さんの10回忌みたいな話をちょっとあるぐらいだし、
まあ、まあ早めにはなくなって、
あ、まあまあまあ今おそらくね朝は35ぐらいだから20、まあまあ早いか、
朝じゃん
20代
朝じゃん、マキオ、
マキオね、ああ、ま、マキオが、まあ、24、5の時亡くなってるからまあ早いですよね、
うん、まあ社会人になってからではあるけどっていう
でそこで言うとその朝のお父さんもだから一緒に交通事故で死んでるのにもうほぼほぼ存在感ないっていうか、でもそれは結構原作の先生の、まあ、意図的な選択と集中なんだろうな、おそらくっていうふうに自分の中で補強してて見てたんで、まあ、そこまで違和感なかったかな、まあ、今回はシスターフットもの作品なんだろうなこれはと思って見てたから、でもね、その
てかお父さんは全然気にならないんだけど、
うん、
まあ、親の存在、親を代表して出てきてるわけだから、
マキオのお母さんはね、
うん、
だから俺思ったのはそのバチバチの時、マキオとお姉ちゃんがバチバチの時にお母さんどうしてたのかなっていうのが慎太郎さん の、 あの視点だと思うんですけど、俺はその時お父さんはどうしてたのかなって思った
お母さんどうしてたか分かんないのにお父さんはもうあれだよ、男は外で働いてっていうタイプで、
いやだからそういう感じなのかな全然その家庭のことには顧みなかった人なのかなっていうことすら分かんないじゃん、それぐらいも存在感はないじゃん映画版では、
うん、でもまあそういうことなのかな、でそっちは処理できるか、
うん、
で言ってくるからお母さんの場合は
だからちょっと気になると
思う、うん、気になる、
そこまで言う割にはちょっとどうなんていう、うんうん、そうですね、まあ、気になった役者さんで言うと、朝の親友のエミリーの役やってた、
うん、
小宮山さんね、むちゃくちゃスタイルいいなと思って、びっくりして、あの朝役の早瀬さんも全然スタイルいいんですけど、小宮山さんと一緒に並ぶと、
まあ背がね高いっすね。
そうスラッとしてて、まあ原作がそういうキャラなのかもしれないけど、そのさエミリーと朝との関係でちょっと怖っと思ったのが、高校入学して、
うんうん、
違うグループのこと話してるときに無視するじゃないですか、うん、朝のことを、うんうん、ああいう描写細かいんだけどすごいなんかうわって思っちゃったんですよね、
うん、
最初のさ、もともと中学時代だってさ、まあ、この子がまあ両親が、朝の両親がちょっと亡くなったっていうことを言ったから先生に伝わってみたいな、卒業式あのボイコットしちゃうことにもつながるわけだから、そういうなんか不用意なことってでも10代の時あるよな。
あでもさ、あの先生が一番激ヤバだったけどね。
まあ先生ヤバいと思いますよ。
先生は唯一なんかロボットみたいな
会話成立してない、うん、
成立してなかったよね、ひどかったよね
そうそうそう、
だいぶやばいまあいるけどね、ああいう感じの人もすごいディスコミュニケーションだったよね。
いやほんとそう、
だからみんな知っててもらってとか言って言わないようにしてもらってみたいな、なんか喋れば喋るほど意味わかんないこと言ってちょっと怖かったよねあそこね。
2人ってね、カホさんが演じてた親友のね、
うん、
マキオの親友の
名字すごかった、大悟、
大悟、そうだよ
大悟味の大悟すごい名字
そうでもこの人はすごいなんか場にいるだけで明るくなるっていうか、
うん、
その3人、朝とマキオとその大悟さんの3人でホームパーティーとか女子会するんですけど、その場面のやり取りとかはむちゃくちゃ、ね、劇場の受けが良かったです。 存在感というかね、めちゃくちゃこの人が入ってくることによって雰囲気良くなってたなと思って、
うんうんうん、
ハマってましたね、カホさん。
まあ、マキオも頼ってね、行くしね。
そうそう、だからかなり潤滑油っていうか、
うんうんうん、
ダイゴさんがいることによって、まあ実際ね、マキオとアサーが打ち解けるきっかけとかも作ってくれてたし、
うんうんうん、
いいポジションだなと思いました。
もうさすが、
ね、
カホさんって感じでした。結構しかもさ、その打ち解けるじゃないけど、公園歩いてる時とかも多分フリー演技が結構任されてると思うんだけど、
うんうん
うん、絶対難しいよね。
ね、だいぶレベル高いことやってますね、うん、さらっと流れていっちゃう場面なんですけど、
うんうん、上手でした、
うん、上手でした。ただですね、まあ笠町くん役のやっぱ瀬戸さんも良かったな。
うん、
なんかもっと都合のいい存在として描かれるのかなって俺は勝手に思ってたんですけど、
うん、ちょっとそれに入る前に、前にって別にその大したことじゃないんだけど、はいはい、うん、なんかこんなにさ、明らかにさ、まあ、ほぼ無条件ってこともないけど、マキオのために動いてくれるキャラクターなのに、そのなんか裏があるんじゃないかって思わせない瀬戸康史がすごいなと思ったの。
ああ確かに
ね、なんだろう、それは好きだって思ってるのか、まあ出てるからなのかな。まあ中盤からね、ボディータッチとか全然あるから、
うん、一緒に今なん
だけど、うん、
肩組んでワイン飲んでたりね、
全然最初に出てきて喋ってる感じでもな、こいつ裏あるなって思わなかったから、やっぱ力量なんだろうなと思いましたね。
うんうん、
でもヒュリオさんの時、ジャックのことこいつなんか裏があるんじゃないかって思っちゃったからね。
実際初期はそんなあれじゃなかったから、実際裏あったしね。そんな描かれてないだけで、
うん、
だバリバリだって戦ってたから。フィギュアとジャック初期は、いや今の視点すごい面白いなと思って聞いてたんですけど、確かに俺もなんかこういうさ、瀬戸康史さん演じるさ、笠町君みたいなポジションのキャラ出てきがちじゃないですか、少女漫画。まあ都合のいい彼君問題ですけど、でもそういうやばみがなかったですね、本当に。うん、俺多分どっかのタイミングでしらけるんだろうなと思って警戒して見てたんだけど、全然自然に受け止めることができたんで、やっぱね、慎太郎さんの言う通り瀬戸さんの力量なんだと思いますね、
うん、
ノイズにならなかったです、
うんうん、
だよね、難しい立ち位置だと思うんですけど、ともすれば
溶け込んでたよね、
うん、都合のいいキャラとして処理されちゃうこともねあると思うんですけど、役割として、
うん、
まあでもこんな感じですかね、主要なキャラは。むちゃくちゃ、個人的には、エマ・グレイスさん、久しぶりに見て、やっぱ存在感あるなと思います。映像犬以来でしたけど。
うんうんうん。なんだよね。高校生役。
そうそう、そんなね、出番もないんだけど、印象に残りましたね。まあ、朝のクラスメイトとしてね、高校入学してから。うんうん、
まあ、あえて取り上げなくてもいいけど、まあ、エミリーの恋愛対象、
はいはい、
と、まあ、そのこのエマさんとで、まあ、なんか、まあ、さりげに、まあ、いわゆる多様性みたいなことをやってるのかなと思いましたけど、
うん、そうですね、まあ、なんかそういうとこには自覚的なんだなと思いましたね。そもそも設定として、
うん、
朝の両親も夫婦別姓にするために籍入れてないんですよね、おそらく。
うん、
まあ葬式の時の会話を見る感じだと。とか思ったので、まあ、そういう LGBTQ とか、まあ、ジェンダーに対してはすごい自覚的にエッセンスとして入れてるんだろうなと思いました。もう多分原作のテイストだと思いますけど、うん、キャラクターに関してはこんな感じでいいですか。
でもそれで言うと、あの勉強できる子とか慶応の子とか、あまあだから物語上やっぱり朝がその子たちと出会うことによって、まあ言っちゃうと成長みたいなことだよね。
そうですね、うん、確かに。あの新入生の総代やってたね、めちゃくちゃ優等生の子は、うんうんうん、やっぱりなんですよね、女子っていう理由で留学の、
うんうん、
あの専攻から漏れちゃうとか、あとまあ軽音のね、三森さんはでも俺最後までつかみきれなかったな、キャラとしては。ね、ギターボーカルでめちゃくちゃあの演奏も上手くてっていうキャラだったんだけど、私ちょっと今年いっぱいやめようと思ってみたいな言ってて、ちょっと最後まで俺はつかみきれなかった。どういう感じ
だったのか。まあ、ね、まあでもね、まあ本当に、うん、まあ俺はだけど、まあ、2人ともやっぱりその2人ともって、まあ、友達もそうだし、そのやっぱり朝の可能性を広げてくれるって言えばいいのかな。そのだから三森さんに関してはすごく分かりづらいけど、そのやっぱまあ軽音軽音ってなってるところ、まあ、そこだけじゃないっていうかみたいなことを見せてくれたのかなと思ったし、まあ、その優等生の子もなんか一つにかける情熱みたいなものを見せてくれたし、なんかまあ朝ってやっぱりこのやっぱみんなで育てていく存在なのかなと思ったんで、この映画においてね、なんかベイビーみたいな感じだから、なんかもうそれぞれがそのメンター的な部分があって、なんかいい、まあみんないい子だなっていうのを、いい子だな、いい人だなっていうのを思って、でまあ、本当にあったかい作品だなと思いました。
そうですね。でも俺三森さんに関しては途中まで結構嫌なキャラになる可能性あるなと思って見てました
よ、うんうん、
なんか朝がまあ一人で歌ってるやつ聞くじゃないですか、
うんうん、
それでなんか作詞のコンペみたいなのがあるんですよね、
うんうん、
軽音内かなんかで絶対そこでパクるんやろなと思ってましたもん朝のやつを、
うんうん、
でもそういうことなくね、
うん、まあ鏡写しだから
いやなんかそういう結構女子同士のドロドロしたやつも入ってくんのかなみたいな感じで見てたんでむちゃくちゃ爽やかで
ね。まあ最後もね、文化祭っていうか、まあ、バンド演奏でまとめてね、
うん、いやーよかったよね。じゃあですね、あの最後に私、ソワですね、ハテナ匿名ダイアリーで読んで、すごい、まあ、警戒するきっかけになったエントリーなんですけど、異国日記の男性描写への違和感はすごいっていうタイトルで、まあ、要約するとですね、男性社会を降りた男しかキャラクターいないんじゃないか。ね、友達でいいから自分をそばに置いてくれと、懇願する都合のいい元彼とか。
ああ、そういうところがあるんだね。映画でないですよね。
うん、あとこの人の表現をめっちゃ面白かったけど、不思議ちゃんのガリ弁弁護士っていうね染谷さん不思議ちゃんだったんだっていう。あとこれ全く映画版ではなかったですけど、お姉の小説家のキャラがいるらしいですね、
原作
で。それ以外の男性の描写がどうかっていうと、理不尽で高圧的な父親、まあ、これも出てきてないですよね、とか、あとまあ教室でエロ画像を見る男子、まあ、これも出てこなかった。まあこういうキャラには人格がないんだ、ただ嫌悪をされるためのかかしなんだっていうのが、まあ、この匿名ダイアリーで書いた人の主張です。で俺は結構なんか性的な描写もあるのかなと思ったんですけど、このエントリーだと小牧雄がちょっとムラッとした時だけに呼び出されてすごいよく使われてるみたいなことも書かれてましたね、
うん、
でインタビューで作者の人も女性の性欲を全肯定したくて書きましたという発言があるらしい、
うん、
なんですけど、まあ今回の映画版は俺全然こういうなんか鼻じらむような描写は全く感じなかったですね、
うん、まあでもそういうとこないもんね、オミットされてるもんね。
そう、うん、それがだからなんか確かにっていう部分で、 これが多分入ってきてたらだいぶノイズになってるなと思いますね、映画版で。
まあノイズかどうかかないけど、まあ2時間じゃきついかもね。
そうっすね。あ、確かに。
まああとちょっとサイト、漫画のサイトを見たんすけど、その弁護士の人と笠町が喋るところで、そこでなんか男社会の洗礼みたいな話は出るらしいですけどね。だからつまり2人ともそういうのから降りて、
そうです
っていう話をするってことか。
映画版を見る限りは別にそんな男がとか女がとかいう主張は前面には出てないかなと思いましたけど。
主張はないね。
確かにさ、あの優等生の子が女子だっていうことを理由に選ばれなかったけど、そこをなんかむちゃくちゃほじくるでもなく。
だからさ、そこは漏れ出たエッセンスなんだろうね。
そうですね、要素としては配置してんだけどとか、あとまあその女性同士の恋愛みたいなのもあの描いてはいるけど、別にそこが主題じゃないなと思いましたけどね、見てて。
まあそうね、そこで朝が結構、朝とエミリーでいろいろあるみたいなのも、漫画ではありそうですね。
なんか俺が受け取ったなんか感じとしては、そういう男女とか関係なく、まあ慎太郎さんの言葉で言うと、そのみんなで朝を見守っていこうみたいな体制に見えましたけどね。
まあそれ映画はそういう、まあ、特にそういう、ね、
そうそう、もちろんね、その女性の登場人物、マキをはじめ、まあ大悟さんとかもそうだし、映画のバランスだと全然ね、笠松くんとか弁護士の先生もすごい朝について気にかけてたし、なんかもっと間口の広い作品になってるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、あの担任の男の先生はどうかと思ったけどだからちょっとなんか先生につい
ての描写はちょっとあるん
だよ、ね、
一貫して
一貫してね。でもやばいで言うたら別にね、その男子教師が悪いわけじゃなくて、中学の担任もやばいやつだったから、なんか先生について思うことがあるのかもしれない、ね、作者の人がまあそんなとこですかね。なんかありますか。
まあでも繰り返しになっちゃうけど、冒頭のお葬式のシーンでも本当良かったよね。まあ新書風景も使ってて、まあ、やっぱり勝負シーンだったんだなっていうのを思うし、まあでもそこでまず一回感動しましたね、マキオのその決断に。
だから結構なんか唐突にカット飛ぶから最初は戸惑いましたけどね。
カット飛ぶ？
飛ぶじゃないですか。だって最初は普通に葬式やってて、で、まあ明らかにお前ひそひそ話にしては物聞こえじゃないかぐらいのテンションで入ってくるじゃないですか、周りの声も。でもこっからもう始まってるんですよ、違和感っていう、マジック感で。最終的には本当に朝とマキオの2人の世界になって対話が始まっていく行くでしょ。これはもう明らかになんか現実のラインじゃないなと思って見てるから、その時になったら全然いいんですけど、最初はちょっと違和感ありました。あと朝がすごいショック受ける時にいきなりカットが変わって、公園っていうか校庭なのかな、校庭で一人にいるシーンとかになるんですよね。それは心の風景とかその時の登場人物の感情をそのまま映像にしてるから、それでちょっとね気をつかれた時はありましたけど、なんかそのテンポ感がこの監督の味なんだなと思って。
でもさ、朝ってさ、なんていうのかな、トリップするよね。
そう
あと帰り道分かんなくなったりとか。
あ、そうそう。
でその葬式の周りがひそひそ言ってるのもさ、なんか自分で置き換えてるよね、なんか違う言葉。
絶対そうですよ。
なんか数学の公式とか、なんか社会で覚える地名とかにさ、 なんかガチャガチャに入れ替えてたよね。
なんかね、嘘つきみーくんと壊れたまーちゃんもなんかそういうね、変わった編集なんですよ。いきなりキソキソ声がバッとこう増幅されて出てきたりとか、だから監督の持ち味なのかなと思います。
朝の防御規制みたいなものがそこら辺に散れば、まあ前半特にね。
そうですね、特に前半ですね。
まあ、思わず実家帰っちゃったりとかもあったしね、
うん、最初あの帰り道分かんない、だから卒業式、終わった後に、まあ、帰り道分かんなくて帰ってくる、負けのところに帰ってくるのがすごい遅くなるシーンあるんですけど、俺最初はなんか言い訳で言ってるだけかなと思ってたんです。でも見進めていくうちに、あ、もともとこういう子なんだっていうのが分かって、なんかキャラの解釈が深まりましたね。最初なんか言い訳でそう言うてるだけだろうな、おそらくと思ってたんですよ。だってスマホがあるんだから Google マップでも何でもあるやろと思って俺は見てたんだけど、いや全然天然だったんだなって。
うん、まあだからそれと一緒だから、気づいた工程に行ったっていうのもそれと一緒だよ。
あ、リアルであれは撮ってたと、シーターさんの解釈、ああ、俺はちょっと撮り方違いますけどね。まあそういう風に見ることもできます。
まあだから大きす強すぎるショックからね、心を守るためのね、っていうとこが描かれてましたよね。まあでもそれも後半なくなっていくからね。
そうなんですね、ちゃんと周りの大人たちに包摂されていってからは、そういうなんか突飛なカットっていうのはなくなっていくんで。
でそもそも病院の時はあんま悲しくないみたいな感じだったけど
ね、泣けないっていうことに負い目を感じてましたからね。
それは最後ちゃんと回収してたよね。
そうなんですよね、
ちゃんと泣いてましたね。
いやー、よくできてるわ
まあ必要なことですよね。まあ別れの儀式じゃないですけどね、まあお葬式ってそういう役割があるっていうじゃないですか。
まあね、
なんかまあそうやって忙しくすることによってみたいな、まあ、心の整理同時にする、まあだから朝はその時にそれができなくて、まあ、ね、まあ、だからそれはね、まあ今日は寄り添ってくれて、まあ戻ってでもね、必要なプロセスでしたよね。
そうですね、
はい。じゃあ今日はこの辺で、
はい、
以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。